カの福音書10章1節から16節、新改訳聖書2017年版では134ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書10章1節から16節、その後主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければその平安はあなた方に返ってきます。その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら、出されたものを食べなさい。そしてその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。しかしどの町であれ人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て言いなさい。私たちは足についたこの町の塵さえお前たちに払い落としていく。しかし神の国が近づいたことは知っておきなさい。あなた方に言います、その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がスロとシドンで行われていたら、彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって座り、悔い改めていたことだろう。しかし裁きの時にはスロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。収穫は多いが働き手は少ないと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今御言葉を主体求めてここに座りました。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。 今日の箇所でありますけれども、もう説明するまでもないというくらい分かりやすいといえば分かりやすいですね、イエス様がある時72人の弟子たちを指名して、これからイエス様が行かれるところに、先遣隊という形でその弟子たちを使わされたという場面であります。言っていることは言葉としては分かるんですが、しかし疑問もいくつか湧いてまいります。なぜ財布も持たず履物も履いてはいけないんだろうか、どうして挨拶もしちゃいけないんだろうか、それはそれとしてなんですけども、最も分からないのは、後半の方でイエス様がいくつかの町を名指しして厳しい裁きのことを語っているところであります。読んでいる方は心が落ち着かなくなるのではないでしょうか。もしかして自分もこの中に入っているのではないか。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだと言ってですね、そこで切られてしまったら、不安だらけになると思うんです。で、イエス様の例え話というか、さっきありましたけれども、分かりやすいような言葉を使っていながら、実は非常に深いことを語っているわけですね。一体どういうことをイエス様が言おうとしているんだろうか。その時に、今日はちょっと順番を変えましてですね、こういう難しいっていうんですか、不安になるようなことが出てきた時、どう読んだらよいのか、そのポイントは何だろうか、どう読めばよいかっていうそのポイントですね、それを最初にまず2つ挙げます。それを参考にしながら、じゃあこの箇所どう読む、具体的にどう読んだらいいですかということを、そういう順番で今日進めます。で、厳しいようなことが聖書に書かれていたときにどう読めばよいのか、ポイントの一つ目でありますけれども、まず、私は本当にいつもこう思う、だんだん思い、こうだなということを思って言ってるんですけども、一つ目は厳しいと思えるところにこそ恵みがあるんだということですね。で、今日のように裁きのことが出てくる、まさにこれ厳しい箇所であります。で、こういう時私たちは大体自分を守りたくなるわけですので、いやこれは私のことじゃないとこう思って、他人事のように、読み過ごそうとするだろうと。ね、あるいは、こういう箇所は聖書にあるけども、私はそういうところは読まないんですという方も中にはいるんですね。いいところだけ、心地よいというんでしょうか、安心できるところだけ読んで、こういう厳しいところは読まないという、なんかそういう人もいるそうでありますけども、実はこういう厳しいところにこそ恵みがあるという私たちにとっての恵みですね、思うんです。で、そのことを言うと皆さん驚くと思うんです。どこに恵みがあるのか。実際にじゃあそれをどうここにこう当てはめていくかということは後で、この後やりますので、まずは厳しいところに恵みがあるという、そういうことを覚えていただきます。それから2つ目のポイントですけれども、こういう厳しいところにこそ実は主がおられるのだということですね。そういう読み方です。で、分かりやすくちょっと例を挙げますけれども、昨年だったと思うんですけれども、今もコロナが大変ですけれども、昨年も、いろんな第何波ということが出てきたときに緊急事態宣言が出されました。で、そういうときはもう外にあまり出ないでください、外で食べたり飲んだりしないように自粛してくださいということが盛んに言われていました。で、そういうことをが出ていたのにもかかわらず、後で実はその緊急事態宣言が出ていたときに、政府の、というよりも国会議員の方でしょうかね、 方が、ある時、まあ、深夜まで外で食べたり飲んだりしていたということが分かって、その方は結局なんか辞職かなんかしたと、そういうニュースがありました。でなんでその政府のいろんな高い立場にある人が辞めなきゃいけなくなったかって言ったら、やっぱりお願いする立場ですよね。皆さん自粛してください、外ではなくて家で、食べるようにしてくださいというふうにお願いしている立場なのに、自分はこっそりと、外でやってはいけないと言いながら自分はやっていたという、まあ、遊んでいたとまで言ってもいいかもしれないですけども、そういうことをしたらやっぱりみんな怒るわけですね。全然信用できなくなっちゃう。これが、まあ、私たちの感覚で、当たり前の感覚ですけども、でじゃあイエス様はどうなんだろうかということです。ここで厳しく、私たちに裁くのだとか裁かれるのだということを言っておいて、自分は全然それとは関係ないんです、私はもう神様ですから、裁かれるとかそういうことはなくて安全ですから、私は何も関係ありません、あるいは陰では全くここと違うことを神様しているのか、まあ、そんなことはありません。神様こそこういう厳しいことを私たちに言われるということは、神様ご自身がこの厳しい御言葉のど真ん中に立っておられる、もう身に引き受けているんだということなんですね。人に厳しいことを語るのであるならば、この方は率先してその厳しいことを引き受けようとされる、それが二つ目のポイントで、はい、じゃあ今挙げました2つのポイントをどのようにじゃあここに当てはめていくのか、今日はですねここを取り上げればいっぱいいろんな疑問はあるわけですが、今日は3つ疑問を取り上げてまいります。1つ目は、2節3節であります。まずそこを読みいたします。そして彼らに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。ここに出てくる収穫の主というまあ、その方に祈りなさいということですから、まあ、これはもう父なる神様のことだろうということはすぐにわかると思うんですね。ですから収穫をなさるのは父なる神様です、まあ、収穫の主というのはそういう意味ですね。じゃあ、その収穫の主に送ってほしい、送ってくださるようにと祈る、その収穫のための働き手収穫のための働きで、これ一体誰のことなんだろうということになります。でこれはもう皆さんどっかで聞いたことがありますね、と思います。もう2節の、ところを取り上げて、献身者が起こらされますようにという祈りを、まあ、よくするわけです。ですからこの収穫のための働き手というのは、まあ、伝道師とか牧師とか宣教師のような、まあ、献身者と呼ばれる人たちのことなのではないかと、まあ、そういうふうに解釈されるわけですね。で、ちなみに北海道聖書学院のことを皆さんちょっとお伝えいたしますけれども、今大学も入学試験のシーズンですが、北海道聖書学院も今募集をしておりまして、今応募者がいるかどうかということを皆さん関心あるかもしれません、少なくとも5名の方が与えられるようにと祈っているんですが、現時点では今2名の方が応募されようとしているということを聞いているんですね。まあ本当に今の時代献身者が少なくなっているということをどの神学校でも言われているんですけれども、もう少しこう献身される方を起こされないだろうか、 ということで、確かになんか少ないなって感じはするんですね。もっともっと起こされてほしいという願いがありますので、確かに働き手が少ないというのを実感なんです。じゃあイエス様はこの献身者は少ないんですよということだけを言おうとしているのかですね。もっと、まあ、もちろんその献身者のことを言ってますけれども、もっと違う側面もあるのではないかということを考えさせられるんですね。というのは3節があるんですね。3節も実は2つ目の疑問になってくるんですけれども、これはもう1つ目の疑問と密接に関わりますけれども、3節ですね、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものですと、まあ、これ狼と子羊って、ね、もう分かりやすいですね。グリム童話に赤ずきんちゃんってありまして、悪い狼が、あれはおばあさんですかな、ふりをして赤ずきんちゃん、まあ、最後食べちゃうという考えてみれば恐ろしい動画でありますけれども、そういうふうにこの世には悪い狼がいて、何も、知らない純真無垢な可愛い子羊を、食べようと狙っている、だからあなた方は気をつけなさいよと、まあ、そんなふうな場面をここを読んで想像してしまいます。しかし気をつけなさいよと言われているのにもかかわらずですね、その後がどうもつながらないんですね。そんなに危ないところに、行くというんであれば財布は持つべきじゃないでしょうか、あるいは履物をやっぱ履いた方がいいんじゃないでしょうか。だって何かあった時、逃げる時に靴履いてなかったら、まあ、当時はサンダルだったでしょうけども、やっぱり逃げるのは大変なわけですね。いや、もっと分かんないのは、挨拶しちゃいけないってなんだろう。それはみんな狼のようなもんだから、挨拶しちゃいけないと、もう今本当に都会に住んでれば子どもたちはまさにそういう状態に置かれていますけれども、これから神の国のことを伝えようとしているのに、挨拶し、まずは挨拶から始めるべきではないでしょうと、信頼関係をね、つなげたらいいと思うんですが、挨拶もしてはいけないという、何かこうどういうことかなっていうのわかん、非常に戸惑うわけです。まあ、分からないことは確かにあるんだけど、でも分かることもいくつかありまして、それ何かと言いますと、イエス様はこの弟子たちにどんな使命を与えたかであります。まあ、9節ですね。そして町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。これがこの弟子たちの最大の使命であります。そしてもちろんこの町といっても受け入れる人と受け入れない人たちが出てくるけれども、もし人々があなた方を受け入れなくてもですね、まあ、11節で、しかし神の国が近づいたことは知っておきなさいというふうに、どんなに、まあ、受け入れない人たちがいたとしても、神の国が近づいたことだけは知っておきなさいというふうに、これだけは伝えるんですね。まあ、これはそれは分かる。しかしどうしてこういう何も持たずにというようなことをさせるのかと思うわけです。これが2つ目の疑問ですね。そして3つ目の疑問は、まあ、これはもう誰もが思うことであります。13節以降ですね、ここにコラジンとかゲツサイダ、あるいはカペナウムという名前、これ町の名前でありますが、そういう名前を挙げながら、まあ、裁きの日のことについて語っています。でこのコラジン、ベツサイダ、カペナウムというのは、いずれも、まあ、ガリラヤ湖周辺にある町の名前であります。で特に有名なのは、聖書で有名なのは、まあ、カペナウムであります。なんで有名だったかと言いますと、 あのシモン・ペテロが、まあ、救われた場所なんですね。まあ、シモン・ペテロの家族もそこに住んでいたようであります。あるいは、その知人であったヨハネとその兄弟がここで弟子になっていくんですね。ということはカペナウムでそのシモン・ペテロの姑の、姑の熱病が癒されてもいますので、奇跡が行われているんですね。まあ、それ当然イエス様はそこでいろんな神様の言葉を語っているわけですので、カペナウムの人々は救われていくんだろう、その町は救われるのかなと思ったら、15節はその全く正反対ですね。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだという、もう予想を覆す非常に厳しい言葉なんですね。あのカペナウムでさえ、だいたいシモン・ペテロが最初の弟子としてこう召し出された町ですね、そのカペナウムでさえダメですと、裁かれるんですと言ったら、一体誰が救われるんだろうかと。ペテロと何かの弟子たちが救われたとしても、またその家族がもちろん救われていったでしょうけれども、それでもカペナウムはダメだと言われたら、一体誰が救われるんでしょうか。どうしてこんな厳しいことをここまで語るんだろうか。これがこの箇所です。まあ、最大の疑問であろうと思います。今このように3つの疑問を挙げました。これをどう理解していくか、どうこれが恵みだったんだというふうに、どういうふうにこう見つけ出していくのか、まあ、最初に挙げました2つのこの聖書を読むときのポイントを駆使しながら読んでいきます。で、まず一つ目のポイントでありましたけどね、収穫の主と働き手ですね。まあ、収穫の主というのは父なる神様ですということは、まあ、すぐ分かる。じゃあ収穫のための働き手とは誰のことなんだろうか。まあ、先ほどのことから言います と、まあ、こういうことを言うときはイエス様が関係しているかというふうに考えますね。これはイエス様じゃない私たちの誰かというふうに皆さんは思っているわけです。まあ、もちろんそれでもいいんですけども、でも、こういうことを言うときにはそこにはイエス様もちゃんと入ってるんですよということを思い出したいんですね。で、じゃあどういうふうにイエス様が関係してくるんだろうかということで、もう本当にね、分かりやすく、もうパッと分かりやすくするためにですね、こういうことを考えますね。もしイエス様が十字架におかかりにならなかったのならばどうなるだろうかということを考えます。収穫はあるのかないのかですね。もしイエス様が十字架におかかりにならなかったときに、じゃあ収穫はあるのですかないのですかっていう問いをしているんですね。もうこれ皆さんにお聞きするまではないですね。答えは簡単ですね。私たちは十字架を通して初めて神様の国に入ることができるわけですので、もし十字架がなかったというのであれば神の国に入ることは絶対にできませんから、収穫はゼロです。どんなに働き手がいっぱいたくさんいてもですね、十字架がなかったら収穫はゼロなんです。そうすると、ここで最も必要な働き手は誰なのかということなんです。絶対に欠けてはならない。どんなに、まあ、世界中の1万人、10万人、100万人の人たちが働き手となったとしても、でも、たった一人欠けてはならない働き手がいるんですね。それはイエス様です。イエス様が、働き手にならなかったならば、どんなに私たちが働き手になりたいと言ったとしても収穫はゼロなんです。ということはここで、働き手がを送ってくださるように祈りなさい。これは イエス様のことを含めて、私たちに依頼していることなんですね。あなた方が収穫されて、父なる神様に 収穫されて神の国に迎えられるようになるためにはどうしたらよいか、それは十字架にかかるものをあなた方が与えてくださるように祈らなきゃいけないんだということです。イエス様が十字架にかかるようにあなた方は祈りなさいと言っているのと同じなんです。だから働き手は少ないと言ってますが、これ少ないというと、さっきの5人与えてほしいけれど2人の応募者しかいないという少ないねというイメージですけれども、もちろんそういう意味もありますが、もう一つは1人しかいないですね。働き手は1人しかいない。これを、もうちょっと、深読みということかもしれませんけれども、働き手はたった1人必ず必要である。イエス様が必要である。そうした時に収穫はものすごい多いのだという読み方もできるのだろうと思うんですね。神様は収穫が少ないと言ってんじゃないんです。収穫は多いと言ってるんです。そのためにこの方が、十字架におつきになって働き手となるんです。そのためにあなた方は祈りなさい。さて、二つ目の疑問ですね。三節の狼と子羊ってありました。先ほどここ、狼の餌食にならないように十分注意して旅をしなさいと言われているようでありました。でこれはもちろん72人の弟子たちに語っていることですけれども、でもこれやっぱりここにもイエス様ご自身のことがちゃんと入っているんだというふうに読むことができる。じゃあどういうふうに入っているんだろうか。そこで、先ほど読みませんでしたが、一節をもうちょっと遡って一節を読みます。その後主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。で、72人を2人ずつの組にして、36ですね、36組にしていろんなところに使わしたんですけれども、じゃその結果どうなったかですね、これは次回触れることになりますけれども、17節でこの人たちが帰ったところなんですね。さて、72人が喜んで帰ってきてくれた。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエス様の名前を使ったら、悪霊どもでさえこの弟子たちに従ったのだという報告を、するんです。それを見て本当に喜んで帰ってきたということは、この72人はもちろん病人を癒し神の国のことを伝えるというのがあるんですけれども、イエス様の名前を使って悪霊を追い出していたことがここで分かるんですね。ということはこれ何しているかというと、もうまさにこの72人の弟子たちがイエス様の代わりなんです。これから先にこれからイエス様行くといった時に、まず先に行ってこの弟子たちがイエス様の代わりとなっていろんなことを語り、あるいは悪霊を追い出しているんですね。ですからここでこの3節に戻りますと、狼の中に子羊を送り出すようなものですというのは、もちろん弟子たちのことも言いながら、これはイエス様のことも言ってるんですね。自分もこの子羊のようなものである。狼の中に群れているその中に出ていくようなものなんだ、このイエス様のと言っているわけです。で、そのことは他の箇所からも言われているんですね。イエス様が洗礼を受けられた時にですね、洗礼を受けようとしてヨルダン川に来られた時、 洗礼者ヨハネはこのイエス様を指しまして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とあるのです。イエス様は世の罪を取り除く神の子羊である。そうやって、まあ、あのヨハネはこうイエスに指さしているんですね。イエス様は聖書によりますとこの子羊なんです。世の罪を取り除くために十字架でほふられていく、まあ、犠牲となっていくあの子羊である。だからここで なぜ、まあ、狼の中に子羊を送り出すかと、あの言ったときに、これご自分のことも指しているんです。この子羊であるイエス様はこの狼の中に入って、まあ、この罪の世という狼の中に入っていったんですね。そしたらどうなったかというと、狼に襲われたんですね。襲われて、十字架に追いやられて、そこでほふられていったわけです。これが2つ目の疑問をあのに対して当てはめたときになります。さて最後に3つ目であります。じゃあカペナウムのことはどうなんだろうか。でここで比較されている町があります。12節ですね。あなた方に言います、その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすい。このソドムのこととちょっと比べたいと思います。ソドムっていうと、まあ、有名な町で、あの創世記19章に出て、まあ、18章19章に出ています。まあ、火と硫黄によって、硫黄が降ってきて、まあ、滅ぼされた町であるということをどこかで聞いたことがあります。イスラエルに行きますと、かつてここがそのソドムであっただろうという場所があるんですね。まあ、シカイというあの湖のほとりにある町だったわけですけども、今はもう影も形もありません。そこに行きましたら、実はソドムの妻が立てるんですというのが、バスガイドさんというかガイドさんが教えてくれて、とかって、ね、あのソドムの妻は後ろを振り向いたので潮の柱になったという聖書に書いてあるんですね。で、その潮の柱になったソドムの妻がこれですとか指してくださいましたが、いや最近なんかその、だんだん崩れてきて、あの人の形じゃなくなってきましたって言ってましたが、まあ、とにかくソドムでそういう裁きが行われたということが書いてあるんですね。で、じゃあその裁きが行われた時と、その前直前ですけれども、そこでアブラハムが関わっておりました。それは創世記の18章に書いておりますけれども、ある時御使いがアブラハムのところに来まして、実はもうソドムは非常に罪深い町になって、叫び声がもう神様のところに届いてきて、もう自分たちはその町を滅ぼすためにやってきたのだということをアブラハムに明かすんです。でそれを聞いたアブラハムは何をしたか、皆さんの修法のアウトライン記しました18章24節ですね。まずそこを読みします。もしかするとその町の中に正しい者が50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか。こう言ってアブラハムはその御使いと交渉を始めるんです。その交渉の仕方はこの後どんどん続いていきまして、今50人って今言ってますけれども、45人40人っていうふうにして、最終的に10人の正しい者がいるならば滅ぼしませんという言葉を御使いから引き出していくんですね。もう、ま、どっかの、マーケット行ってお店の人と値段の交渉して値切っていくぐらいの感覚であります。50人という言ったのを最後は10人というところまで数字を引き出したんですね。 でその結果どうなったかと言いますと、残念ながらソドムは先ほど言ったように滅ぼされていく。しかしその中で、アブラハムの甥であったロトとその家族ですね、は救われていくんです。それは主の憐れみであったというふうに書いてあるんですけれども、もうロトとその家族が、これからそのことあるのですかって、こうまさかとかこう戸惑っていた時に、ミツカイがこの手を引っ張っているのをグイグイグイと引っ張って連れ出していくんですね。そうやって寸前のところでロトと家族は救われ、まあ、残念ながら奥さんは後ろ振り向いたせいで潮の橋になってしまいましたけれども、それがソドムで行われたことでした。ではカペナウムはどうでしょう。ソドムとカペナウム比べてみる、カペナウムではアブラハムがやったように、そこに住人の正しい者がいたならば、滅ぼさないでくださいというふうに主はなさらなかったのかというと、そうじゃないですね。イエス様はカペナウムに行かれて神の国をことを語り、やっぱり何人かを救っていったんです。神様はそのアブラハムとなしたようなことをやっぱりカペナウムでもやっていると考えていいと思うんです。しかし確かに、まあ、ペテロをはじめとして何人かは救われましたが、カペナウムの町の全員が、救われていたわけではないですね。まあ、やっぱり主を受け入れなかった人たちがいる。まあ、それで、裁かれていくんだというんです。しかし、まあ、こう言うとですね、いやでもどうしてそんなに厳しいことを言うのかっていう疑問はまだ残っていると思うんですね。主は確かにそんなに多くはなかったかもしれないけれども、主を信じた人たちがいるのであるならば、裁かなくてもいいんじゃないか、あるいは、そこで何人かの人たちが救われたんだから、ここまで厳しいことを言って嘆、まあ、イエス様これ嘆いているわけですけれども、ここまで嘆かなくてもいいんじゃないか、何か救われたことを感謝して、あ、そこでも救われましたというふうに前向きに捉えてもいいじゃないか、まあ、書こうと思えば前向きに書けるわけですけれども、しかしイエス様はもう徹底的に悲観的なんですね。どうしてこんなに深刻に悲観的なんだろうと思います。イエス様はあるところで別の例えを語っています。100匹の羊がいて、そのうちの1匹がの羊がいなくなったときどうするのか。99匹の羊をそのところに置いて、そのいなくなった1匹の羊をどこまでも探す方なんだというんです。神様は私たちをそのようにご覧になっているんですね。ですからシモン・ペテロと何人かの人たちが、そこで救われたからよかったねではない、いやそこでたとえ、100人いたうちの99人が信じたとしても、一人でも信じる者がいなかったならば神様は嘆くんですね。一匹をいなくなった一匹を探し出さなければと強く願う方なんです。そのたった一人でも死を受け入れない者がいるならば、神様はこの15節のような厳しいことを言わなきゃいけない。そのためにこそ、そうならないようにとイエス様はもう ご自分がなさることの最大のことをなさる。それは何か、 先ほどから言っているんです、ね、この方は子羊となって狼の中に出ていき、狼の餌食となって十字架に追いやられて、そこで死なれ、ハデスにまで落とされるんです。15節に、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだと言ったとき、これカペナウムの町のことを語りながら、先ほどの読むときのポイントの2つ目ですね、厳しいことがあるところに主はおられるんだって言ったときに、カペナウムだけが落とされるんだ、イエス様も黄泉に落ちていくんです。そこまでしてこの罪の中に迷い子になってしまった私たちを探し出して、罪から救い出そうとしていくんです。一方的に厳しいことを語って、もう裁き裁き裁きと言っているようですけれども、その最前線、裁きの最も前、先頭に立ってくださっているのがイエス様なんですね。ここまでして私たちを救おうとしているんだと、私たちはそうやって憐れみによって神様に救われていたんだ、何か自然にいつか神様のおかげですと口で言いながら、なんか自分の力で救われたかのように思っていますけれども、どこまで私たちをこう探してきおられたんだとか、どこまで熱心にご自分の命を捨てて私たちを救おうとされたんだろうか、私たちがこの収穫されていくんだ、収穫の種が私たちを本当に喜んで、本当にこれだけ大きな実が今年はなったんですねというふうに喜ぶために、どれほどのためことをしてくださるのか、命をかけて働き手となったんです。命を捨てて私たちを探し出しました。このハデスのまで、黄泉にまで落とされるということをしてまで私たちを救おうとしていた、ここに神様の恵みがあふれていることを思い起こし、これほどまでにしてくださる主の御名を賜りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉、恵みの御言葉と思えるところもありますが、今日のように本当に裁きの話を聞くと本当に心が辛くなり不安になり、もうあまり読みたくないとさえ思うところであります。しかしよく見ると、その読みたくないと思えるほどの恐ろしいことをあなたは真っ先に十字架でその経験をされていった、私たちがその裁きを受けることのないようにとあなたがその先頭に立っておられる、あなたが十字架でしてくださったことがどれほどの恵みであったのかをもう一度思い起こします。私たちはその十字架の恵みが本当に分からなくて、また分かったつもりでもいつか忘れたり入信になってしまい、神様に不平を言い、私のことなどを忘れているのだ、何かそんなことまで口にしたくなる時もありますけれども、あなたは私たちを覚えておられます。どこにいようと、どんな状態にあろうとも私たちのことを救おうとされている神様が私たちの主であることを覚えて、私たちはまたこの本当に困難な時代でありますけれども、あなたと共に歩んでいきたいと思います。どうかお一人お一人に主の励ましがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 ではしばらく思い巡らします。